東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
染谷圭の染めラジ。この番組はオタクな DJ 染谷圭による自分しか好きじゃないだろってものやサブカルに関するものなどを思うまま語ってみんなを染めちゃおうぜというオタクのための喋り場的な番組です。さてさて、冬もだんだん本番になってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今年はね、なんか11月になってもちょっと暖かくて暖冬かななんて言ってたら、もう完全に体の方が油断してたんでしょうね。結構がっつり風邪をひきまして、熱はねそんな出なかったんですけど、今回喉と鼻がものすごくて、で結局私そのまま副鼻腔炎まで行っちゃったんですよ。もう顔が痛いみたいなね。いやもうそれが本当に辛くて、あーなんか年取るとこういう一個一個のちっちゃな風邪みたいなのがとんでもなく辛いなと改めて思ったので、気をつけたいなって、気をつけなきゃいけないなって思った矢先ですよ。今日なんでかわかんないけどマフラー忘れてきたんですよね。しかも気がついたのが、総武線乗ってゆりかもめ乗るって乗り換えのところで、そういえばなんか今日忘れてる気がする、なんだろうと思ってふとこうねガラスとかに映る自分見てパッて思って、マフラー忘れたみたい、えなんでみたいな、マフラー忘れると思ったんですけど現実忘れてるから忘れてんですよね。もうやばいなこれみたいな。とりあえず今日帰りにもうボロボロだったんでマフラー新しいの買おうかなって思います。いい機会だと思うことにします。はい、皆様も気をつけてください。それではね、番組では皆様からのコメントやいいねメールなど募集しています。今みたいな失敗話でもいいです。番組ページへのコメントいいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはトメヤアットマークレディオ 365.net SOMEYA アットレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。それでは染谷圭の染めラジ第9回目放送、裏は書けばいいってもんじゃない、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。
真剣語り場魂の叫び。
このコーナーでは、とめちゃんの好きな作品やセリフ、シーンなどをピンポイントで紹介したり、リスナーからのお便りを紹介したりするコーナーです。はい、もうそれではね、今回ご紹介するのは、裏道お兄さん。裏道お兄さんなんぞやっていうことなんですけれども、体操のお兄さんです。体操のお兄さんの漫画のタイトルそのままなんですけれども、何がすごいかといえば、裏表が大変激しい、こすれ切ったお兄さんたちの大人たちのなんかもうドス黒いって言うと違うな、疲れ切った大人たちを面白おかしく描いた漫画です。こすれ切った大人たち描いて何が楽しいのと思うんですけれども、それがね子供番組作ってる人間がそれをこうふと見せるからすごい楽しいんですよ。これもともとね、漫画家さんが自身のツイッターで始めた漫画だったんですけれども、何がすごいって本当に体操のお兄さんとは思えないブラックな一面をね本当に子供の前でこうさらっと出してくることなんです。もうツイッターで始まった瞬間から爆発的に人気になって、もうだって最初があれですよ、ママントトゥギャザーっていうね番組から始まるんですけど、ママントトゥギャザー始まるよ、はいみんな良い子のみんな集まって、はいお兄さんの手を煩わせないでから始まるんですよ。それに続く子供のセリフが、裏道お兄さん声ガラガラ、風酒焼けだよ、ひどくないみたいな、このテンポ感よ。でこれね何がひどいってお兄さんだけじゃないんですよ。ひどいのはまずね、その主人公の思った裏道っ て、お兄さんが、まあ、まずひどいんですけれども、御年31歳、もともとね、なんか体育大学出身で、なんか体操のね選手だったんだけれども、怪我をきっかけにちょっとテレビのタレントの方に移ったって、ちょっとね、まあ、あんまり明るい話題ではないみたいな設定があるんですけれども、まあそれをこう、なんだろう、ギャグとして消化できるこの黒さよみたいなところで、このお兄さん以外にも、まあ周りもひどい、歌のお兄さんが、元ミュージカル俳優なんだけれども、小学生レベルの下ネタが大好きで、空気が読めずに、あのアナログ時計もいまいち読めない残念なイケメンとか、歌のお姉さんがなんかもうどうしようもないダメンズウォーカーで、もともとアイドルだったんだけれども、あの、まあ、さまざまな職を転職して、まあ、演歌歌手とかもやってたんだけれども、今は歌のお姉さんをとりあえずやっているみたい。売れないお笑い芸人と、売れないお笑い芸人の彼氏と6年間同棲してるんだけれども、結婚までには至らない。ゼクシー買って置いとくと、その上にジャンプ重ねられてるみたいなことをリアルにね言うんですよやめようみたいな、32歳でそれは本当にリアルみたいな。それ以外にもね、あのブラック気味のプロデューサーとかディレクターとかね、もうよくわかんないオカマの振付師とか出てくるんですけど、本当にね、ギャグのテンポがいいっていうのと、なんかもうさらっと子供たちの前で毒も吐くし、子供たちも子供たちなりのこう毒というかね、なんだろう、ああなんか子供ってそういう純粋になんかこう残酷に傷つくこと言うよねみたいなことを言うんですよ。お兄さんに質問がある子供いるかなって聞かれて、お兄さんはいくつですかって聞かれるんですね。31歳だよって言うと、え、私のパパは29歳だけど、お兄さんはなんで結婚しないんですかって聞かれるんです。やめてあげてやめてあげてよなんで結婚しないんですかって、結婚しないとかするとかそういう問題じゃないんだよみたいなね。それ以外にもこう、お兄さんが病んでたり、周りの人が病んでたり、逆になんかこうとんでもない無茶ぶりをプロデューサーとかディレクターにされて、さらにみんなが病んだり、あの真冬に真夏のロケやったり、逆に真夏に真冬のロケやったりみたいなねやめてあげてよみたいなことが多いんですけれども、なんかねそれ見てると、うん、明日から頑張ろうって思える、そんな漫画です。現在4巻まで出てるんですけれども、10月末にねアニメ化も発表されまして、これからまだまだ注目の作品だと思うので、皆さんぜひ手に取って見てみてください。今回ご紹介したのは裏道お兄さん、その子供たちと織りなすブラックさがいいということでご紹介しました。以上、真剣語り場魂の叫びのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末、1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃおまんら、
こんなクソ、
たまるか。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ソメやケイのソメラジ、まだまだ続くよ。 話題のトレンド、リツイート。このコーナーでは今ツイッターでトレンドに上っているワードなどを調べて紹介するコーナーです。それでは今回ご紹介するのは服役しない可能性。これなんぞやって思うかと思うんですけれども、はい、散々話題に上ってた池袋の親子のね、親子他多人数の運転過失致傷の問題で元院長が逮捕されない、延々逮捕されないうんぬんって言われてた事件のその後の顛末なんですけれども、まあ院長がね事故を起こしてしまった人が逮捕されないっていうのはまあ別に良かったんですよ。逮捕って別に逮捕だけがなんだろう法の問題ではないというか、逮捕はその裁かれるまでのプロセスだから、一番問題なのは逮捕された後に警察に逮捕されてから検察に書類送検されてそのまま裁判を起こすということで起訴されるかどうかなんです。で、逮捕なしでも書類送検起訴はできるから逮捕は別にいいんです。逮捕っていうのは身体拘束および取り調べのためなので、元院長は怪我もしてたし車もすでに押収されていたから証拠隠滅もできない、逃げることもできないっていうことで証拠隠滅隠蔽かつ逃亡の可能性がないっていうことで身体拘束の必要なしっていうことで逮捕されてなかったから、まあ、それは別に良かったんです。まあ、でもちょっとねそのいろんな弁護士さんからしてみたら、まあ、それ以外にもね例えば事故を起こしてしまっただったり業務上のね何かでこう人を傷つけてしまった、まあ、もしくは亡くならせてしまったっていう状況において、いや本人も怪我をしてるから拘束の必要ないんじゃないか、逮捕の必要はないんじゃないかって今まで散々言い続けてた上で、飯塚元院長だけがそれだったから、ちょっと全国の弁護士の人たちとかもちょっとこれだけは腑に落ちないみたいな感じのところはあるらしいんですけれども、まあそれはいいとしましょう、いいとしましょうっていうことなんですけれどもですよ、この元院長が現在88歳っていうことで年齢的にねもしかしたらもう服役しない可能性がある。過失運転致傷罪の場合7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科せられるそうなんですけれども、元院長88歳という高齢で裁判になって、まあ、弁護側引き延ばし工作とかをしたらもう89歳とか90歳とかになっちゃって、年齢とかその体調不良を理由に懲役何年という刑が出たとしても服役しない可能性があるらしいんです。まあ、執行猶予っていうのもあると思うんですけども、おそらく執行猶予はない。まず傷つけてる人間と亡くなってる人数を考えたらそれはないとは思うんですけれども、それを考えても実刑になったとしても年齢を理由に服役しない可能性があるらしいんです。まあその法の下でそれでもね法律的には大丈夫というか、法律的に70歳超えてるときは刑の執行停止もしくは服役しないで済む場合があるって規定されてるんです。で、すでにもう88歳ですし、まあ、下手したらこう、まあ、塀の中で亡くなってしまうというか、亡くならないまでも結局刑務所の中で体調を崩してしまえばそのままその刑務所の中の病院に入院するみたいな形になるわけですよ。まあ、そうすると、まあ、ある意味人は国民の税金で入院してるようなものなわけじゃないですか。それはそれでどうなんだろうって思うんだけれども、なんかでもこの間のね人のこうまあもうとんでもないことをしてしまって遺族の方には申し訳ないって言った上で高齢者が安心して運転できる車を作ってほしいって、いやおめえが運転してて何言ってんのおめえみたいなどう考えてもあんたの運転ミスだよみたいなのもこっちも分かってるんで、感情的にはね感情的になっちゃダメだなと思うんですけれども、感情なしに語れない話題だよなって思いました。でもね遺族の方からしてみたらきちんと罰されてほしいっていう気持ちはあるでしょうし、でもそれを 組んだ上で全て法律があるわけですから、まあどこに落としどころがつくのかなって、それはちょっとまだこれからも注目していきたいなと思います。まあでもね、そういうところでみんな注目してるからこそここまでについて回ってるわけですから、これからも目が離せない話題だなと思いました。以上、話題のトレンドリツイートのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
メラディ、エンディングのお時間です。さてさて、本日は真剣語り場魂の叫びでは裏道お兄さんご紹介しまして、話題のトレンドリツイートでは服役しない可能性、池袋の運転致死傷のお話をしましたね。えちょっとまああんまりね、池袋の話はその逮捕云々の時点でちょっともうネットのおもちゃになってしまった感がないことはないので、もうちょっとみんなもね見飽きてるかもわかんないんですけれども、でもなんかこれはある意味法律の穴かなっていう部分もあったりするので、まあそれも踏まえてきちんといい方向に行けばいいなと思っています。はい、オープニングでもねお話ししましたが、冬も本番になってまいりまして、私ちょっとね未だになんかこう厚手のコートまだ出せてなくてってどこにしまったかなって状態で、薄手のねトレンチ1枚でどうにか過ごしてるんですよ。でお仕事でね、私今毎週金曜日水戸に行かせてもらってるんですけど、水戸行くとねもう結構寒いんですよ、やっぱりちょっと北側なので。はい、もう、まあ、行くのに2時間半かかって、中はね電車ですし、茨城入ってちょっとするともうドアボタン押さないと開かなくなってるんですよ、ドアが。で止まるたんびにこうドアが開いて寒いみたいなのはないので、電車ないはいいんですけど、やっぱりちょっとこう出た瞬間ビャッ寒ってなるので、そういうね気温差とかにも気をつけていきたいかなと思いました。今日もね昼間15度くらいあったんですよ、家の中で。なんかリビング行ったらおばあちゃん扇風機つけててびっくりしました。なんでつけてんのおばあちゃん暑いみたいな、ね、でもそんなんだから私も多分今日マフラー忘れたんですけど、もうね昼から夕方にかけての気温差が激しいのでね、皆さん風邪とかには十分注意していただきたいなと思います。いや、そんな皆様からね番組ではメッセージ応援のメッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは、ソメヤKのソメラジ第9回目放送、裏は書けばいいってもんじゃない、これにて終了です。ここまでのお相手は、秋にかぼちゃ系のお菓子をなんかまだ食べ損ねたなと思っているソメヤKがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組は、レディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.